ハナレコムズ高担当小宮美です。
ムータントムでございます。
はい、ちょっとだけどです。
さあ、もうすっかり長引いてる宝物トークですけど、
はい、はいはいはいはい、
その宝物という振りを受けて考えたところですね、
うん、
まあ本当にないはないんですけど
おお、
絞り出せ絞り出せ。
でも唯一あるとしたならば、やっぱね、最近僕ちょっと前にギターを買い替えたんで、それですよかね、やっぱね。
あ、買ったんすか。
そう、前使ってたやつがちょっとも
う
調子悪くて、
うんうん、
で似たようなやつ買ったんですけど、まあそれが
あれでしょ、箱っぽい、エレアコっぽいやつ。
そうそうそうそう、
見た見た、
フルアコ、うん、フルアコ のレコーディングの時とか使ってたやつなんですけど、
うんうん、
そのギターが僕が今までなんか弾いたギターの中で一番なんか相性は合う感じはしてて、
うん、
すごくそのボディの形状だとか、音色とかも、ゆうひくんさ、ホフをやっている時に自分でキーボード弾いてるでしょ。
弾いてる
多いじゃないですか、うん、多いじゃないですか、キーボード弾いてる曲が、うん、で、うん、ホフのバンドセットでやる時ってギターってどんなもん聞こえてたりするの。
ちょっと待って、どういうことだろう。
もう、あ、ステージ上で、
あと要するに純也のギターとかがってこと。
そうそうそうそうそうそう。
あのね、うちはね、これを言っては何なんですけど、
うん、
うちの純也と渡辺エイビー本当ひどいからねひどいっていうのは、うん、バランスとか本当に考えないからさ。なんかバランスあるじゃない、普通に。
まあまあありますよね。
もちろんだから PA さんが出音、ライブに関しては出音ではやってるんだけど、
うん、
基本その場でのバランスみたいなことで、どう考えても渡辺くん小さくないみたいなこととか、
まあ、確かに突然爆音になるときあるしね、渡辺くん、ね、
そう。あと純也のそのさ、アンプの方向とかも、いや、これ俺純也の音しか聞こえてこないんだけどみたいな、もう俺の方にもうもう俺の耳に向けてたりとかさ、もう少しここのなんか和を考えませんみんなっていうぐらい、その2人のギタリストめちゃくちゃなわけ
いや、まあ、分かります。確かにその大人数になるとそういうこともよくあるし。そうそうそう、ね、
ドラムとかもさ、例えばさ、うんうん、その時の状況を考えてさ、うん、あんまりなんかスタジオによってはさ、ドラム、うんうん、出しすぎるとあれだから、
うん
うん、今日はちょっと小さく叩こうとかさ、はいはいはいはい、あるじ
ゃない、まあ、ありますよね、気遣いが、ね、
気遣いがそれ本当にないわけ、うちのギター2人は
いや、実際本当にやっぱね、ステージのとか、ね、リハーサルと入るってなかなかその自分バランスよくやるのって難しい、気を使わないと難しいとこじゃないですか、うん、本当に。でその中で人数が増えていくとよりそうなんですけど、僕ギターをあんまベースとギターをよく弾いてて、ギターの方がまあ割合は少ないですけど、多分歴史上。ただ今使ってるギターがすごいね、自分の音をでかくしなくてもモニタリングしやすいっていうのがあって、それってすごい全体的にすごい結果バランスが良くなるみたいな。
ああ、そうだ、それは大事だ ね、
うん、でそういう面でもすごいいいの、自分の相性に合ってるなっていうのがを買ったんで、それ結構弾くのが楽しいなというのがありつつで、やっぱ今一番新しく買った高い買い物なんで、それが宝物でしょうね。だからね、今んとこ
それは重要ですよ、本当に。
うんうんうんうんうん。しかもあれなんですよ、渋谷の光への横のにあるちっちゃい店が作っているブランドなんですよ。
光への横にある、
そう、光へのね、脇道入ったところに、
あれ、たこ焼き屋のところ。
そうそうそう、まさにあそこ、たこ焼き屋の
錦、中華料理錦があるところ。
そうそうそうそうそうそう、錦よく店名まで出て、さすが大使
いや一応大使なんで、そこら辺は、ね、全部出て
こない。あんなちっちゃい店の店名が出てくるってすごいですねそ, う、そう、そこのね、3階と4階にあるんですよ、店が。
ああ、
うーん、
そうなんだ。
で そこにフルアコとかの専門店があって、そこにしか基本的に売ってないギターなんですよ。高いもんじゃないですけど、そんなに中古だったんで。でもそこでしか買えないっていうのもね、またなんかこう付加価値を自分の中で
いいっすね、なんか、
うん、あるなっていうのか。そう、国内生産。
うん、
そこはそこの自分とこのギターしか置いてないってこと。
いやなんかね中古のそのフルアコとか小木とかっていうのは置いてるんですけど、うん、その中古を扱ってる半分は自社ブランドの楽器を置いてて、でもそこでしか買えないっていう感じですね、そのギターは。
なるほど、
うん、
いやそれちょうど見て、うん、あいいなと思ったの、なんかあのこれレコーディングかなんかの時の見て、
あすごいいいですよ、音もすごい個人的には好みだし、
うん、
なんか変わってきますよね、でも音色の好みとかってものすごい本当に やっていくうちに、まあ、キーボードとかってあんまないのかな、それは。
まあキーボードは電子楽器だからね。
そうだよね、
いくらでも、まあ、ある意味進化もしていくし、
うん、まあ変えようによって変えられるしね。
そうそうそうそう、ね、別に100でも1000でも出たりするわけじゃん、音は。
そうでしょうね、うん、うん、確かに。
生ギターだとピアノと違うからね、生のギター、ね、ピアノと。
やっぱギターはその生もの要素が強いんで、結構あれはお気に入りですね。
なるほど、
最近の、はい、
なるほど、
いいじゃないですか、
はい、
うん、宝物、
宝物、
ありがとうございます。地味な話で、
いやいや、もうどうしよう、じゃあ俺最後にもうパッと言っちゃいましょうか、う
ん、はいはい、
おい、
僕の宝物はですね、
はい、
う
ん、
最近になってやはり思うのは、うん、うん、まあ、ずっとなんだけど、やっぱりねディズニーなんですよ、
うん、お
お、
もうずっと本読んでね、
本読ん
で、ね、本、何度もディズニー関連の、
ディズニー関連の、
うん、
で、まあ、もちろんそのアニメ見たりとか、うん、まあ、なんかグッズ買ったり、もちろんそのディズニーと行ったりとかもあるんだけど、
うん、
一番多いのはもうずっと本読んでる。
それは読み返してるんですか、前買ったのとか。
そうそう、読み返してる。要はディズニーラアメリカのディズニーランドと、
うん、
東京のディズニーランドができる、うん、できる、なんていうの、できた誕生秘話みたいな本がいろいろ出てるわけ、
はい、
うん、でアメリカの方のはもちろんいっぱいあるんだけど、東京ディズニーランドのやつも何冊かあるわけよ、
うん
うん、
でこの間ね、それこそね、ケイゾットムート飲んだ時も持ってってたんだけど、それどっかのタイミングで読もうと思って、で本当ケイゾーにほら結局浦安の歴史でもあるじゃない、
はいはいはい、
だからここケイゾーにこういうの面白い、ケイゾーも知ってるとこもあるだろうし、面白いぜとかって言って、本当はその、うん、その本についても語ろうと思ってたわけ、
はいはいはいはい、
と思ってポケットに忍ばせて言ってたんだけど、
うんうんうん、
やっぱそれよりもその横に来たおばさんの凄さと、
そうですね、
あと今度は2軒目での慶三の凄さと
慶三すごかったね、2軒目ね、
スズメですね、スズメ、
スズメは1軒目ね、まあね、
うんうん、
でそれで全然そこの話ができなかったんだろう、
あ、持ってたわけね、スズメね、もう、
そうなん、それちょっと興味ありますね、やっぱあの、
う
ん、誘致する流れとか、
そうそうそ
う、そういう感じでしょ、
だからまさに100万石の話でね、
うん、100万坪ですけどね、
100万坪がいかにしてその、ね、オリエンタルランドとがどうやってこう話をすべ、うん、そこにこう千葉の金券政治がね、
うん、千
葉式と呼ばれるね、
はいはいはいはい、あ、そんなのがあるんだ、
千葉式っていうのがある、ね、あの千葉式っていうのが要はあの埋め立てで千葉が、
うん、
それまですごいダメなというかあのお金のない県だったのが、それ突然のお金を税収が上がった千葉式で、千葉式の埋め立てっていうのを考えて、
うん、へそうなんだ、
そうなんです、自分でお金を出さずにその第三者を入れて埋め立てをさせて、
うんうん、なるほど、
そこからその、まあ土地をあのその代わり土地を譲るみたいな、
うんうんうん
うん、みたいなのが千葉式っていうやり方が、それで裏、今だからまさに慶三のいるところは全部それで潤ったんだけど、
うんうんうん、
は
あ、確かに浦安だけじゃないですからね、埋め立てって船橋の方もずっと埋め立てだもんね、
そうそうそうそう、
あの、ね、その千葉式でやってたんだ、
で船橋はね千葉式じゃないかもしれない、で船橋で当てたなんとかっていう人物がまたその浦安のディズニーランドの時にも絡んできて、うん、そいつが実はすごいあのイカサマシでみたいな、そういうのもあるわけ、
へ
え船橋の
ディズニーっぽくない話だ
ね、でもだから本当の元の話だからね、それはね、ディズニーの夢の世界の話というよりも、どうできたかっていう、ほら船橋のだから今でいうとこのあれだ、今でいうとこのイケアとかなんのか、あのあれでララポートのとこでね、
まあ、あの辺も埋め立てですよね、
そうそう、あれで一旗あげたなんとかっていうそのちょっとうさんくさいやつが このオリエンタルランドの方でもそれやったんだけど、実は全部自分の名前にしちゃっててとか、
うん、
へ
え、そう、そういう面白いです
か。いや面白いっていうかすごいね、そんなのも全然知らなかったな。
すごいね、もうだって多分そういう本って表紙が1ミリもディズニーっぽくないわけでしょ。
ディズニーっぽくないの、全く
実録みたいな、なんか、うん、
あのてかタイトルしか書いてないから、別にあのミッキーとか出てこないから、うん、
あでも一応ディズニーって言葉が入ってたからゆうひくんに引っかかったんだ。
ディズニーの関連の本は俺全部買ってるから。
いやーそっか、でも
好きです、羨ましいよね、そこまでハマ
っていくっていうのは素晴らしいですよね。でもね、
それでもね結構ね俺ね普通にあのお風呂でさ、まあ、お風呂でっていうか普通にその読んでたわけよ、
うん、
でまあ別に、まあ、別にって普通にあの Kindle とかそういうのもなってるだろうし、まあ、またあのあれしたらまた買えばいいやと思ってたら、実はその Kindle とかにもなってなくて、あの Amazon で要するに中古しかなくて、
うんうん、
で何千円とかになってんだよね意外とね。
へえー、そうなんだ。そこそこ。
そうそうだ。
そうか。
それだから今度継蔵に貸しますいずれ。
ちょっとそうです、興味ありますね。
まあ、まあ、要するに本当にディズニーの歴史というよりも浦安の歴史に近い感じなので。
多分当時その出てきた登場人物の多分ほら子孫つうか、子供だ孫だっていうのがどっかにいるわけじゃないですか絶対この浦安の。
そんなに、うん、いや見つけていじめようとかそういうこと。
いやすり寄るんですよ。
さあすり寄るすり寄るのねすり寄るってのさ、
すり寄るんですよ、ごまするんですよ。
なんだろう、それなんか新しいのが生まれそうな、ちょっとだけ生まれそうな雰囲気もあったけど、
いやマジ元町の本当そういうのでっけえ家住んでる、もう家とか決まってますからね、もう苗字で。
あでもすり寄ってももういるでしょ、お抱えの、お抱えの書士が。
俺のすり具合じゃ全然もう近寄れない。
ダメですよ多分。
あのちなみに今一応読んでるやつは、まあ、読んでるとか、うん、今読み返してるやつは、
うん、
東京ディズニーランドを作った男たちっていう、これはね結構面白いんですよ。
いやすごい、そうか、すごいな、
それは読みたいね、
うん、入り込みの熱意がすごいですよ。
これが私の宝物。